死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の羊飼いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌113番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌113番です。そのまま10回を唱和いたします。10回。我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を乱れに口にあぐべからず。安息日を覚えてこれを正当せよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。 祈ります。私たちの主であるイエス・キリストの父なる神、あなたの皆を褒めたたえ栄光を賛美いたします。新しい週の初めの朝、ただただあなたの恵みと招きによりここに集められましたことを感謝いたします。信仰を同じくする兄弟姉妹とともに、今この時日々の慌ただしい生活から離れ、心からあなたを賛美し祈り、あなたの御言葉を求めています。すべての祈りの前に御国を来たらせたまえと祈らせてください。私たちは毎週誠実の朝、この壇上から主イエス・キリストの御言葉を聞き、神の恵みと愛を受け止めています。しかし帰り見れば、なんと私たちは周りの人たちに対して冷たい言葉と行動したかとしたことがあるかということでしょうか。神を愛し友を愛しなさいという主イエス・キリストの勧めを聞き流していることに、ひたすら許しを乞うものであります。どうか少しでも主イエス・キリストに倣ってこの週を過ごしていけますようにと祈ります。私たちの希望と力の源は主イエス・キリストの復活にあることを確信させてください。この後御言葉の取り次ぎをしてくださる松原先生の上に聖霊が働き、大胆に語る力を与えてください。聞く私たちも聖霊により御言葉を十分に理解することができますように願います。これらの貧しき祈りを主イエス・キリストの御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌67番、賛美歌67番をもって賛美をいたします。お差し支えない方はお立ちください。
ください。聖書を朗読いたします。今日の聖書の箇所はイザヤ書25章の6節から10 A まで。まずイザヤ書25章の6章6節から10 A までを朗読いたします。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、地を永久に保護してくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう、主の御手はこの山の上にとどまる。もう一箇所はローマの信徒への手紙6章です。280ページになります。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きていることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。使徒信条によって私たちの信仰を告白いたします。使徒信条は前の座席の方にありますのでご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・プラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ローマの信徒への手紙をずっとこの礼拝の中で読み続けております。今日の6章1節以下は洗礼について語られているところです。ここで洗礼について語られるということには、このローマの信徒への手紙の流れがあるということを意識しておく必要があろうかと思います。いきなり洗礼がここで語られ始める。しかしなぜそこで洗礼のことが語られるのか、それは5章の最後のところ、今日の聖書の箇所の直前ですけれども、永遠の命に私たちは生きるものとされているという言葉がある。それを受けてのことであります。で、5章12節からは私たち人間の罪と死について語られておりました。アダムという名前がそこに出てきますけれども、旧約聖書の創世記に登場する人物であります。最初に作られた人間アダムは初めから死ぬ存在として作られているのではありませんでしたけれども、罪を犯したことにより罪が死を招き入れたという言い方をしております。それ以降私たちは全て死ぬ存在になったということを聖書は語っているわけであります。そのことにパウロが語った上で、一人の人、すなわちアダムによって罪が入り、そして死が入り込んだ、それと全く逆のことがイエス・キリストにおいて起こっているということを語るわけであります。イエス・キリストによって、イエス・キリストを信じる全ての者が神から義とされ、そして命を受ける。それをこのローマの信徒への手紙の5章の12節以下で語ろうとしているわけであります。まあ、先週も少し話をしましたけれども、ここではアダムという言葉は 1,2 回出てきますけれども、ずっとそのアダムという名前で出てくるのではなく、一人の人という言い方で出てきます。一人の人から罪と死が始まった。それと同じように一人の人から全ての人が神から義とされ、そして永遠の命に至るということをパウロが強調したい。で、そのことからアダムという言葉は最小限に抑えて、一人の人によって罪と死が始まった。そしてイエス・キリストという一人の人によって義と、全ての人が義とされ、そして永遠の命に至らされるということを言おうとしているわけであります。イエス・キリストが一人の人と呼ばれることについては深い意味があるということも、これは先週の礼拝の中で語りました。アダムが罪を犯さない人間として作られたように、イエス・キリストは罪ある人間として作られて、この世においでになったのではなくて、罪のない人間としてこの世にお生まれになった。すなわち神の一人子であるキリストが地上に来られ、そして私たちと同じ人間になられた。ここに罪のない人間が私たちの前に現れ、アダムが罪と死を招いたように、この一人の人となったキリストは私たちのために義となり、そして信じる全ての人を永遠の命へ導くというふうに説明しているわけであります。で、そのために一人の人という言い方を強調してきました。で、その永遠の命ということが5章の最後のところに出てきたわけですけれども、それではその永遠の命は一体どのようにして私たちに与えられるのか
ということが6章に出てくるわけであります。でそれが洗礼ということであります。でこの洗礼のことについて語る前にパウロは6章の一節でこういう言い方をしております。ではどういうことになるのか、罪が増すようにと罪の中にとどまるべきであろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。洗礼のことについてすぐ話し始めるのではなくて、罪の中にとどまることができないということを言います。なぜパウロがこのようなことを言ったかと言いますと、その少し前の5章20節にこういう言葉があります。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでした。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました、まあ、こういう言葉をパウロは書いたわけであります。でパウロがこういうふうに書いたところで、パウロははたとこのままで話を進めていってよいだろうかというふうに考えたに違いありません。おそらく揚げ足を取る人が現れるのではないかというふうに想定したわけであります。ですなわち罪が増し加わったところには恵みはさらに増し加わったというのであれば、私たちはこれからも罪を犯し続けた方が良いのではないか、そうすると神様の恵みはますます満ち溢れるのではないか、まあ、そういう屁理屈を言う人が現れるのではないかという想定でこの6章1節から2節を書いているわけであります。もはや私たちはイエス・キリストの恵みの中に生かされている、罪にとどまることはできない。パウロはそのことをはっきりと言うためにこの1節2節でこのように書いたわけであります。パウロが5章の最後のところで言いたかったのは、罪の力がまた死の力がどれほど強力であろうとも、神の恵みの力の前に屈服するしかないのだ。どれほど死が私たちに強力な力を発揮しようとも、神はその力を覆して私たちを神の恵みの中に入れてくださる。ただそれだけを言いたかったわけであります。ですからこの6章1節2節において私たちはもはや罪の中にとどまることができないということを言っているわけであります。パウロが心配している揚げ足を取る人というのはこれまでにも多く現れたようであります。そしてパウロは実際に3章の7節8節のところでこういう言い方をしております。またもし私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおも罪人として裁かれねばならないのでしょう。それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると抽象する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。善が生じるために悪をしよう。パウロは実際にはそういうふうに言ってませんけれども、パウロがそういうふうに言ってるかのようにわざと曲解をし、そして揚げ足を取るようにしてパウロたちを抽象しているということがこの文章から明らかになっております。議論のための議論、相手を打ち負かすための議論で、そういうことの中にはしばしば相手をやっつけるだけの目的で議論されるために相手の揚げ足を取るということもたびたび起こりました。パウロの長い間ずっと伝道している中で、そういうふうにパウロの揚げ足を取るようにして反論してきた、した人々が多くいたことを経験してきたのでしょう。でそのためにパウロは罪が増し加わるところに神の恵みは一層満ち溢れるといったところで、ここで揚げ足を取る人が現れるに違いないと思って、まあ、こういう言い方をしたわけであります。まあ、ローマの信徒への手紙ですから、ローマの教会にそういう人がいるというふうに思ったわけではないでしょうけれども、しかし万が一にもそういう人がいてはいけないということで、 6章1節以下で罪の中にとどまるべきではないということをはっきりと釘を刺すようにして、語っているわけであります。そして罪の中にとどまることができないということの根拠として、その説明として洗礼のことがここで語られているわけであります。でここで洗礼ということが出てくるわけですけれども、少し洗礼について、まあ避け道にそれてしまうようですけれども、説明しておかなければならないかと思います。洗礼というのは教会においては教会へ入会するための入会の儀式として行われます。そこでは礼拝の中で水をかけるという所作が行われます。もともとは水の中に浸すとか、まあ、そういう言葉が語源だと言われております。で、私たちの教会では洗礼を行うときには適礼と呼ばれる方法をとります。すなわち手で水をすくって頭にかける、まあ、父と子と聖霊の名によって私はあなたに洗礼を授けるというふうにして、まあ、手で水をすくってそれは頭にかける適礼、水滴の滴という字を書きますが適礼と言います。聖書の時代はこういう適礼よりも体全体を水の中に沈めて浸す、いわゆる死ぬ礼、浸すという字を書きますけれども死ぬ礼と呼ばれる方法を取りました。今でもその方法を取っている教会は多くあります。で私たちは適礼という形を取りますけれども、死んで体全体を水に浸すという教会の中には適礼の方法を認めないという教会もあります。私が神戸におりましたときに神戸の教会員が九州の教会に、礼拝に出席をしました。でそこで、長い年月信仰生活をしていたわけですけれども、その教会はバプテスト教会でしたけど、バプテスト教会でした。でしかしそこでは、教会員としての席を移すことはしませんでした。ずっと神戸の教会の席のままで、いました。である時に、神戸にその人たちが帰ってきた時になぜ席を移さないんですかというふうに聞きましたら、自分たちが出席しているバプテスト教会では神霊以外認めない、私がいた教会は元町教会の場合と同じように適齢をしています。ですから適齢をしているその教会の洗礼は洗礼として認めないので、もし席を移すということであれば九州のバプテストの教会でもう一度洗礼を受け直さないといけないというふうに言われた。でそれはできないと言って自分たちは礼拝出席するだけでずっと他教会員として礼拝を続けたと言っておりました。自分が洗礼を受けたその教会の洗礼が認められないということもショックだったと思いますけれども、まあ、そこには洗礼の形というものが非常に、こだわりを持って行っている教会があるということが分かるわけであります。でそのことは確かに聖書に基づいて行っているわけですから確かに一理はあるだろうと思います。で問題はその洗礼が良いか適礼が良いかというそういう形式の問題ではないということであります。宗教改革者のルターがメランヒトンと一緒になってアウグスブルク信仰告白というものを作成しました。そしてこれがプロテスタント教会の基本的な信仰としてほとんどの教会プロテスタントの教会が大切な信仰告白として認めております。でその文書の中に教会の印という項目があります。で教会は同じ礼拝の形式、同じ洗礼あるいは聖餐式の形式で行わなければならないというものではない。どういうやり方であってもそこで聖書が重んじられ、そこに記されている福音に従って聖霊典が行われまた説教が行われているのであれば、そこにキリストの教会が確かにある、それが教会の印であるということをはっきりと 歌っているわけであります。神霊であるか敵霊であるか、まあ、それはあくまでも形の問題であって、洗礼そのものの意味が失われるとか、あるいは変化するわけではありません。今ではなくなりましたけれども、いっぺんに3000人4000人の兵士たちに洗礼を授けるということが昔あったそうであります。でその時に洗礼を授ける人が木の葉っぱがついた木の枝を水に浸してサッサッサッと振りかけた。でそれで洗礼になった、まあ、そういうふうに、記録があるそうであります。まあ、やはり3000人4000人となると、一人一人に丁寧に洗礼を授ける、あるいは水槽の中に体を浸させるといっても相当の時間がかかるわけです。でそこで、木の葉っぱのついた木の枝で水を振りかける形で洗礼を行ったということもあったそうであります。まあ、これもそのやり方がいいか悪いかという議論はあるかもしれませんけれども、やはりその時代の人たちにはそのやり方で洗礼という意味がはっきりと捉えられていたということであります。どういう形式で行う洗礼が正しくて、他の洗礼のやり方では間違っているのか、あるいは洗礼の意味がないのかというと、決してそうではないというのが私たちの教会の信仰であります。大切なことは、その洗礼によって私たちはキリストと結ばれているということであります。この洗礼について水が用いられるということを先ほどから申し上げましたけれども、水というのは、まあ、大抵私たちの日常生活でもよく手を洗うという時によく使います。手が汚れている場合でもこう水で洗う、そうすると、まあ、だいぶ汚れが取れるということがあります。でおそらく古代からそういう経験があった、汚れを清めるという時にその水がよく使われたというところから洗礼というものに発展していったのだろうと思われます。クムランという司会の近くに、昔の修道生活隠遁生活をしたグループがありました。でそこでは水槽が用意されていて、おそらく近くといっても数キロ離れたところから、泉からたくさんの人たちが水を次々と運んで、そしてその水槽に水を満たした。でその水槽に毎日何回か体をざくんとつける、いわゆる沐浴と呼ばれるやり方で汚れを清めるという儀式をしていたと言われております。1日に最低5回はそういう沐浴をしたと言われています。そういう人たちは食事をすると汚れが体の中に入ったと言って沐浴をし、また外に出た時に外部の人を見てしまった、自分の目から汚れが入り込んだと言って沐浴したという記録もあるそうであります。まあ、とにかく水を使って汚れを清める、まあ、そういうことが洗礼のもともとの出発ではなかったかと言われております。洗礼者ヨハネが、そしてイエス・キリストが洗礼を行って、そういう時に水を使うというのはそういう流れから行われてきたのであろうと思います。でこのように水を用いるということはとても大切なことでありますけれども、ここでもう一つ大切なことは、聖書にはキリストの名による洗礼ということが言われております。使徒行録の19章の1節から7節に、これは今のヨーロッパのところで起きた出来事がそこに記されているわけですけれども、ある人がそこで信仰を持っている人たちに、あなた方は洗礼を受けましたかと言うと、洗礼を受けたというふうに答えたそうです。誰の洗礼を受けましたかと尋ねると、洗礼者ヨハネの洗礼を受けましたというふうに答えたそうであります。そこでパウロはイエス・キリストのことを述べ伝え、そしてその人たちにイエス・キリストの名による洗礼を授けたというふうに記されております。形式が違うのではなくて、誰の名によって洗礼を受けたかということの記述がそこに記されている。パウロはイエス・キリストの名による洗礼ということをとても重んじたということがそこでわかるわけであります。 で、これはイエス・キリストが私たちを罪から救う力がある方だということから、イエス・キリストの名による洗礼ということを、まあ、強調したということでありましょう。それはパウロだけではなくて、他の人たちも皆そうであったわけであります。そしてもう一つ、これに関連して大切なことが、今日の聖書の箇所に出てくるキリストに結ばれる洗礼ということであります。イエス・キリストと洗礼とが結び合わされて出てくるのはパウロの手紙の特徴であります。今日のローマの信徒の手紙や、あるいはガラテヤ書の3章の27節に、やはりキリストに結ばれる洗礼という言い方が出てきます。で、洗礼ということで、特にこのキリストに結ばれる洗礼ということはとても重要なことになります。それは水に洗う力があるというのではなくて、キリストに結ばれることこそが大切だということが特に強調されているということであります。キリストに結ばれる洗礼という言い方、これは今日の聖書の箇所に出てくることであります。ローマの信徒への手紙の6章3節にこういう言葉が出てきます。それともあなた方は知らないのですか、キリストに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆またその地に預かるために洗礼を受けたこと。ここにキリストに結ばれるために洗礼を受けたという言葉が出てきます。このキリストに結ばれるという言葉は11節にも出てきます。その11節を読みますと、こういう言葉であります。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。で、キリストに結ばれるという言葉が出てきます。で、この言葉はとても大切な言葉であります。今私たちが使っております聖書は新教土訳と呼ばれるものです。この新教土訳が、翻訳される前、口語訳と呼ばれる聖書が同じ日本聖書協会から出されておりました。その口語訳聖書では、ここのところはキリストに預かると翻訳されたり、キリストにあってと翻訳されていました。キリストにあってとかと言われるとなんとなく分かるような気がするんですけども、なかなかよく分からない。で、その時によく牧師たちがキリストにあってと訳される言葉、新約聖書の中ではとても重要な言葉だけれども、これはキリストに結ばれている、キリストと切り離せない関係にあるということを表す言葉だとよく説明されてきました。まあ、そういうことが影響しているのかどうかはよく分かりませんけれども、新教で訳が出版された時にキリストにあってという言葉はキリストに結ばれてという言葉になったわけであります。キリストにあってという言葉の意味がキリストに結ばれているという意味だということをはっきりと翻訳に表したのが新教訳であります。面白いことというとちょっと失礼な言い方かもしれませんけれども、同じ日本聖書協会から出ている一番新しい翻訳、聖書協会共同訳というのがあります。まあ、私たちの教会も10月からこれをこの礼拝の中で使うことになっております。で、その聖書協会共同訳では、このキリストに結ばれてというところはキリストに預かるとかキリストにあってという言葉になって、すなわち口語訳聖書の言葉に戻ってしまったということであります。まあ、私自身は翻訳に携わった人間ではありませんので、これは推測するしかないんですけれども、キリストに結ばれてというのは解釈としては成り立つ、確かにそういう意味だというふうに言って差し支えない。しかしこれはあくまでも解釈の言葉であります。翻訳の言葉としてはやはり問題があるのではないかと議論がされたのではないか。ギリシャ語は非常に短い言葉で、エン・クリスト、クリストというのはキリストということで、エンというのは英語で言うとイン、それからキリストに預かってというところはエイス・クリストという言葉が使われています。エイスというギリシャ語は英語で言うところのイントゥ、何々の中へという言葉です。エン・クリストの場合はインという言葉になりますから、キリストの中ということにもなります。 しかし中にしても中へにしてもちょっとやっぱり翻訳としては意味が分かりにくい、まあ、そこで新教旧約聖書はキリストに結ばれてという言い方をしたわけであります。まあ、したのだろうと思います。よく分からんけども、しかしおそらく解釈としては結ばれてという解釈は間違っていないと思います。ですからキリストにあって、あるいはキリストに預かってと翻訳したとしても、意味するところはやはりキリストに結ばれてと理解する方が良いのではないかと思われます。で、このことに直接関わるわけではありませんけれども、ヨハネによる福音書の中に、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるというイエス・キリストの教えがあります。これはヨハネによる福音書15章の1節から5節に出てくる言葉です。で、ここでイエス・キリストが私につながっていなさいという言葉が出てくるわけです。で、ここで言われているつながるという言葉は、今日のロマ書6章に出てくるキリストに結ばれるという言葉と同じ言葉です。エンクリスト、これはヨハネによる福音書は私につながっていなさいですから、エンクリストではなくてエンエモイ、私にということになるんです。あなた方につながっていよ、私もあなた方につながっていよ、エンフィモンという言葉。どっちにしてもエンという言葉、あるいはエイスという言葉がそこに使われており、ヨハネによる福音書はつながると翻訳をする。これも解釈といえば解釈でありますけれども、しかしイエス・キリストが言おうとしていることはまさに木の枝が幹につながっているように、あなた方もキリストにつながっていなさい、そういう教えですので、やはり翻訳としてつながると翻訳することは間違っていないだろうと思います。それと同じように今日のローマの信徒の手紙の中でもキリストに結ばれると翻訳されている。翻訳の言葉としてはどうかという議論はあるかもしれませんけれども、意味するところはやはりキリストとしっかり結ばれているということをパウロは言おうとしているということは言えるのではないかと思います。キリストに結ばれて私たちはどうなるのかということについて、パウロはその後のところで、新しい命に生きるとか、キリストと共に生きるとか、神に対して生きるという言葉を繰り返していきます。いろいろな言葉を使ってキリストと結ばれていること、その確かな関係というものがどういうものであるかを明らかにしようとして努力をして、いろんな言葉を使っているということが言えるかと思います。で、その中でやはり特にキリストと共に生きるという言葉は特に大切なのではないかと思います。私たちはキリストの名による洗礼を受け、キリストに結ばれて新しく生きる、それはキリストと共に生きるということの意味なのだ。そうすると今日のローマの信徒の手紙の6章1節から2節で言われている、私たちはもはや罪の中にとどまることはできないということもそこで明らかになってくるわけであります。キリストに結ばれている以上、私たちは罪の中にとどまることはできない。キリストが私たちと罪との関係を断ち切ってくださった。そしてキリストはご自身と私たちとの関係を確かなものとしてくださった。そのキリストと共に生きる今は罪の中にとどまることはできないということをパウロはここで言おうとしている。そのキリストとの確かな関係は、キリストの名による洗礼を受けること、キリストに結ばれる洗礼を受けること、そこから全てが始まるのだというわけであります。6章1節から2節の間に、まあ、2節の最初の言葉に、決してそうではないという言葉があります。罪の中にとどまるべきだろうか、決してそうではない、まあ、こういう言葉があって、ある人がここのところこういう説明をしました。決してそうではない、断じてそうであってはいけないという意味だけれども、しかしこの言葉はそういう規則的なこと、あるいは戒めのようにして語られているというよりは祈りが込められているというふうに 語っておりました。イエス・キリストを信じる者となった、イエス・キリストの名による洗礼を受けた、キリストに結ばれた生活がこれから始まる、それが私たちに約束されている。しかし果たして私たちは自分を振り返った時に洗礼を受けて本当に新しい生き方をしているだろうか、キリストに結ばれた生活をしているだろうかというふうにふと疑問に思うことがある。随分昔の話ですけれども、ある人が、外国から来た有名な神学者に対してこういう質問をしたそうであります。洗礼を受けたら私たちはどう変わりますか、私たちは変わることができるんでしょうかという質問をしたそうであります。残念ながらこのことを伝えた人はその後その外国から来た有名な神学者がどう答えたかについて全く記しておりませんので、興味はあるけれども何と答えたんだろうかと、あるいは私自身はどう答えるだろうかというふうに、思いがいろいろあるわけですけども、私たち自身も改めて自分自身を振り返った時に洗礼を受けて何が変わったのだろうか、あるいはこれから洗礼を受ける人は洗礼を受けたら私はどのように変わるのだろうかと、そのように疑問に思う人は決して少なくないだろうと思います。そして洗礼を受けた私たちは特に洗礼を受けて何も変わっていないとがっかりすることも多々あるのではないかと思います。で、そういう私たちに対して使徒パウロはイエス・キリストを仰ぎ見なさい、キリストがあなたをご自身に結び合わせてくださった、あなたを罪との関係、あなたと罪との関係を断ち切り、私はあなたを私と確かな関係の中に置いた、私をいつも仰ぎ見なさい、私の顔を見ながら私の言葉を聞きながら生活していきなさいという勧めの言葉を聞きながら信仰生活をしていくのではないかと思います。私たちは洗礼を受けて信仰生活に入ります。しかし様々な誘惑あるいはつまずき失敗を経験していきます。その度ごとに神がそのような私たちに招きの手を差し伸べ、そして今立ち上がりなさい、私と一緒に立ち上がって、そして今また新たに歩み始めよう、そういうふうに声をかけてくださっている。決してそうではないというのは、そういう戒めの言葉というよりはむしろ私たちのための祈りの言葉として、神の御心はあなた方がそこで崩れ落ちてしまうことではなくて、そこからまた立ち上がっていくことだ、キリストの顔を仰ぎ見ながら、キリストがすでにあなたに必要な力を与えて守り導いてください、そのキリストを仰いで今新たに歩みを始めなさい、そういう招きの言葉であり祈りの言葉だ、そういうふうに私たちに教えているのではないかと思います。パウロ自身が伝道者と励みながら、しかし自分自身の内面の罪の苦しみを吐露しているところがあります。パウロはそこで自分の罪に押しつぶされるのではなくて、このような自分を神がお選びくださった、神が支えてくださっている、神が導いてくださっている、自分の可能性を見るのではなくて神が私をこのように召してくださったというその事実に目を留め、そしてこれからも守り導いてくださるという神の御心を確かめつつ歩んできたのであります。そのパウロが私たちに同じように語る、あなたは神の顔を仰ぎ見なさい、キリストの導きを信じなさい、キリストと共に歩む決意を今新たにするのです、このように私たちに呼びかけているのではないでしょうか。お祈りいたします。主イエスキリストの父なるお神様、あなたの恵みと導きにより今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。私たちは罪深くまた欠けるところの多いものであります。あなたに救われたと言いながら、しかしあなたに背き、またあなたの期待を裏切ってしまうことの多いものです。どうか私たちの罪をお許しください。そしてどうか私たちが 自分の罪の重荷に苦しみ、そして押しつぶされそうになっている今、あなたが新たな力を与えて立ち上がらせてくださいますようお願いいたします。私たちの救いのためにあなたは決して諦めることなく働き続けてくださっています。どうぞそのことを私たちがしっかり心に留め、自分自身の可能性を見るのではなく、あなたが私たちに働きかけてくださっているあなたの決意をそこで新たに見、そしてその決意に応えるように私たちが信仰の道を歩むことができますように導いてください。どうか弱い私たちをそのあなたの恵みの言葉に、そしてあなたが約束してくださったその言葉に立ち続けることができますように私たちの信仰を強めてください。その信仰を強めるためにあなたは礼拝の時を備えてくださり、また聖餐の恵みに預からせてくださっております。どうか聖餐の恵みに預かるたびごとに、礼拝に出るたびごとに、あなたの御言葉によって私たちがあなたによって常に守られ、そしてまた新たな力によって罪に勝たせ、そして新たに歩む力を与えてくださっていることを確信させてください。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますよ。一人一人に与えられている試練はとても辛くまた重いものもあるかもしれません。しかしそのような時にこそその一人一人があなたに目を向けることができますよ。必ず私はあなたを救うと約束してくださったその御言葉をもう一度聞くことができますよ。その御言葉によってもう一度立ち直ることができますよ。もう一度新たに歩みを始めることができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ力を与えてください。怪我をして礼拝に来れなかったものも多くおります。その一人一人を帰りに癒しの御手を述べてください。心に悩み苦しみを持っている人たちが多くおります。その一人一人を帰りに心にまた体に力を与えて、一つ一つの困難を乗り越えさせてください。今日から始まる一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、聖霊の力によって私たちを守り導いてください。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌475番を持って主を賛美といたします。賛美歌475番です。Thank you. 献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方よろしくお願いいたします。
今立ち上がることをあなたが私たちに励ましておられること、そしてまだ洗礼を受けておられない方も神様が必ず励ましてくださるということを教えられ感謝いたします。この喜びを持ってこの一週間もそれぞれの持ち場で職場家庭でまた始まります学校に派遣されますように心より祈ります。今ここに神様からいただいたたくさんの恵みを思い、ここに感謝の献金をお捧げします。この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを捧げたいと思います。詩式者のお祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます、主の祈りと言いますので、その合図にともに声を合わせて主の祈りを皆さんとともに祈りたいと思います。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに載っておりますので、それをご覧ください。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神、ただいま松原牧師により聖書の解き明かしをしていただきました。どうか聖霊の働きにより私たちの心が奮い立ち、笑顔と共に勇んで生活の場、活動の場、学びの場へと出かけていきますようにと祈ります。今年創立140周年を迎えるこの元町教会が正しい信仰に立ち、この町の人々の良き隣人となれますようにと祈ります。熊本地震に遭われた人たちにまた立ち上がる勇気を与えてください。戦火の中に途方に暮れている人たち、主イエス・キリストが共に歩いてくださいますようにと祈らせてください。私たちもまた言われのない差別のもとに歩いている人々と共に歩いていくことができますように。この町には私の民が大勢いるという聖書の言葉に励まされ、共に福音が届きますようにと活動しているブドウの枝である地域の諸教会、すべての教会の上に主イエス・キリストの恵みが深くありますように。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるのとく父にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠26番をもって主を賛美いたします。唱詠26番、お差し支えのない方はお立ちください。なお、降霊降騒が始まりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。